リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8968福岡リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社福岡リアルティ代表取締役社長の小原幸孝さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月24日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
福岡リート投資法人 IR セミナー、証券コード8968福岡リート投資法人。お話は株式会社福岡リアリティ代表取締役社長の小原幸孝さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。先ほどですねご紹介いただきました福岡リアリティの小原と申します。まず最初右下3ページ目、福岡リート投資法人のプロフィールでございますけれども、2005年の6月に上場いたしました。上場してですねちょうど20年経つというようなリートでございます。まあ、資産規模はだいたい2300億ぐらいになったというところでございますけれども、この2005年の上場、これはですね日本初の地域特化型リートということで、相当差別化されたものじゃないかなというふうに思っております。福岡九州の成長、地域貢献をしながらその貢献したものをですね投資家の皆様に分配させていただくと、こういった考え方でやっているというところで上場20年になるというところでございます。右側の方に円グラフございますけれども、2300億の内訳でございます。商業施設の方が 48%、オフィスビルの方が 38%、その他物流倉庫や賃貸マンション、ホテル入ってますけれども、こちらの方が約 14% というところでございます。その下がエリアになってますけれども、都市対象エリアといたしましては、福岡リートという名の通りですね、福岡都市圏の方に8割出資をしているというような形でございます。で我々のですね、スポンサー陣ですとか、まあ、投資方針がこちらのページになってますけれども、先ほど申し上げた、まあ、地域に貢献しながら、その貢献をですね、投資家の皆様と分け合うと分かち合うというようなですねスタンス、このスタンスにですね、同意をしていただいた、共感していただいたのが我々スポンサー陣というところでございます。福岡九州のですね、そうそうたるメンバーというふうに私ども思ってるんですけれども、インフラを中心としたですね有力企業さんがこぞってご出資をいただいているというような形でございます。まあ、そういう地域に貢献しようというようなイメージでもございますので、まあ、投資方針として上ございますけれども、福岡都市圏に6割から9割、その他九州に1割から3割というような投資方針でございます。で投資対象エリアがですね、福岡九州に限定されているということもありますので、じゃあ投資のアセットタイプまでですね限定してしまいますと、成長のですね、余力というものがなかなかなくなってしまうんじゃないかというところもありますので、まあ、投資タイプについては何でも投資できるような、形を考えているところでございます。まあ、その中でも商業施設が一番多くて4割から7割というところになりますけれども、これは、福岡のですね、まあ、観光名所といってもいいキャナルシティ博多という物件が我々の基幹物件になっているということも大きな要因の一つかなと思ってございます。でオフィスビルが2割から5割、まあ、その他、先ほど申し上げた、物流や住宅、ホテル、こういったものについては、まあ、30% 前でというようなイメージで考えてございます。でこちらの方にですね、次のページ5ページ目ですけれども、ポートフォリオの紹介というような形で、我々37物件今所有しておりますけれども、この写真を載せているというところでございます。まあ、左上に先ほど申し上げた、福岡のですね観光名所でもあるキャナルシティ博多、国内外の観光客、特にインバウンドの方もすごくたくさんお越しになるですね、アセットなんですけれども、商業施設なんですけれども、まあ、こういった物件ですとか、その他のですね、オフィスビル、商業施設、こういったものはですね、すべてデザイナーの方にですね、デザインをしていただいて、まあ、そういうデザインの力で九州、福岡を盛り上げていくということも我々の特徴の一つではないかなというふうに思っているところでございます。で、オフィスビルについては、黄緑色のですねところにありますけれども、13棟あるというところになってまして、その他の物件としては物流倉庫が5棟、住宅として賃貸マンションとして7棟、ホテルが2棟というような構成になっているというところでございます。 これをですね、地図に落とし込んだのが下7ページ目でございまして、先ほどですね、福岡の物件が約8割というふうに申し上げましたので、福岡の方に物件の方が集中しているというところでございます。それ以外の県でいきますと、熊本県や大分県、鹿児島県、佐賀県にもですね、物流倉庫1個ございますので、こういったところに投資をしているというところでございまして、あとは沖縄にもですね、ホテルの方を1棟所有しているというところでございます。で皆さんがですね、結構九州に、福岡にですね、物件が集中しているということで、ご心配になるかなというところで考えているのが、この8ページ目になってまして、物件が集中することによる、一般的に地政学リスクっていうんでしょうか、例えば地震が、起きたらどうするんだみたいな話あるかなというふうに思います。これがですね、この左側の日本地図が、これから先30年間に震度6以上のですね、地震に見舞われる確率っていうのを記載しているというところでございます。福岡はですね、主要都市に比べますと 6.2% ということで、相対的に低いことが、こちらをご覧になっていただけるとお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。そういったこともありますので、右側ございます通り、地震保険に入る保険料もですね、福岡は、その他の都市圏に比べると比較的安くですね、保険料が設定されているということでございます。そういったこともありますので、福岡リートの所有している物件についてはですね、現時点においてすべての物件地震保険に加入しているということ、これも一つの特徴なんじゃないかなというふうに思っているところでございます。続きましてですね、業績の説明の方に入らせていただきます。まず決算ハイライトですけれども、オレンジ色のですね、枠でくくっている第41期が2025年2月期直近の決算期の数字というところでございます。営業収益売上高で104億円、経常利益で39億6700万円、一口当たりの分配益4096円という数字でございます。この4096円という数字はですね、前期比で 6.4% 増なんですけれども、過去最高ということになってまして、4期連続でですね、過去最高を更新しているというところでございます。42期43期の数字予想についてもですね、右側載せてますけれども、この4096円という数字をさらに上回るですね、4100円という数字で第42期については予想しているというところでございます。次のですね、11ページ目がこの4096円というですね、配当の源泉となったエグゼクティブサマリーを載せているというところでございます。本当に要因としては左上にあります通り、俗に言う内部成長というふうに言われている、言っている、所有している物件の稼ぐ力、ここの方が順調に伸びているというところでございます。冒頭に申し上げましたキャナルシティ博多ですね、福岡の観光名所で、国内外からの観光客の方もすごく多い施設ですけれども、こちらの方の売上高がですね、昨年対比で 17% 伸びたというところでございます。この売上の増加に伴う売上歩合賃料が順調に伸びたというところが大きな要因というところでございます。でその他の物件についても、オフィスビルや物流倉庫、住宅ホテル、すべてにおいてですね、賃料の増加のを実現できているというところでございまして、まず、オフィスビルについては、テナントの入れ替え等々によりまして、変わったテナントはですね、13% の賃料増額が実現できてございます。物流倉庫についても、テナントの公開ありましたら、賃料の公開ありましたら、19% とかですね、10% 上回るぐらいの水準で、公開できていると。住宅についてもですね、14% 増というような形で非常に順調になっているというところでございます。次のページ、12ページ目がですね、10年間にわたっての一口当たりの分配金や、ネットアセットバリューの推移というふうになってございます。上側がですね、分配金の推移というふうになってますけれども、我々先ほど上場して20年というふうに申し上げましたが、この20年間の決算のうち、発表をしてですね、その発表を下回った決算期というものは実は1回もないというふうに申し上げたいところだったんですけれども、1回だけあります。それはコロナのですね、一番最初の年だったんですけれども、そのですね、コロナの1回だけを除いてはですね、すべて発表をした予想の数字というものは上回って着地をしているというところが、我々のですね、真面目に運用している一つの特徴ではないかなというふうに思っているところでございます。今後の運営方針というものをですね、13ページ目、運用計画についてですね、こちらの方で記載をしているところでございます。 我々ですね、従来は左上ございます通り、配当の目標については一口当たり3800円という水準を目標にしているというところを申し上げてございました。でこの3800円という数字につきましては、先ほどですね、今期の決算の予想とかご覧になっていただいての通り、順調に前倒しでですね、達成をできたというところでございますので、この目標について情報修正をさせていただいて、目標を上乗せしようということを考えてございます。その目標というものが右上ございますけれども、2027年8月期までにですね、EPU として一口当たりの稼ぐ力として一口当たり4000円、一口当たりの分配金としては4000円、こちらの方プラスアルファを目指していくというような目標に情報修正をさせていただいたというところでございます。じゃあどうやってですね、この目標を達成していくのっていうところが、その真ん中にございますけれども、外部成長や内部成長、デッドのコストコントロール、こういったところをバランスよく組み合わせることに加えまして、エクイティ戦略というふうに記載してございますけれども、市場環境や資本コストなどをですね、総合的に勘案して自己投資口の取得、こちらの方にもですね、積極的に検討していこうというふうに考えているところでございます。まあ、実際に今回ですね、後ほどのページ出てきますけれども、初めて自社株買いの方を実行させていただいたというところでございます。はい、次のですね、14ページ目が、先ほど申し上げた分配金についてというところになってまして、この3800円から4000円に情報修正するイメージを書いているところでございます。特に下 EPU ですね、こちらの方というものが非常に順調に伸びているというところが、このグラフでお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思ってございます。第43期、こちらのですね、数字が、一口当たり分配金3708円というふうに書いてあるかと思います。でこの3708円に加えてですね、44期45期の下のところに、ちっちゃい字で大変恐縮なんですけれども、もうすでに契約ができていたりとか、順調にですね、こうできますよというような固い数字というものとして、172円相当が、もう見えているというところでございます。ですので、この3708円と172円、これを足していくと3880円というですね、 EPU 一口当たりの稼ぐ力になるというところでございますので、先ほど申し上げた3800円という目標は達成見込みというような形になってございます。でここを4000円になるべくですね、いろんなですね、物件の稼ぐ力ですとか、自社株買いですとか、いろんなことをやりながら4000に向けて頑張ってやっていきたいというふうに思っているところでございます。続きまして17ページ目以降にですね、福岡リート投資法人の近況というような形で、所有している各アセットタイプごとの状況についてご案内をさせていただきます。まず最初、商業施設でございますけれども、基幹物件でありますキャナルシティ博多の成長状況というところでございます。左上の折れ線グラフにあります通り、黄色のですね、棒グラフ、折れ線がインバウンドの入国者数、青のですね、折れ線グラフがキャナルシティ博多の売上高というふうになってございますけれども、このですね、インバウンドの入国者数とシンクロするような形で売上も順調に伸びているというようなところでございます。左下インバウンドの状況というところありますけれども、かなりですね、九州の特徴としては入国者数の半分が韓国を占めているというところになっています。一方で中国の方については、2018年ピーク時の、中国人の方をご覧になっていただければと思うんですけど、14万人、お越しになっていたところ、月平均ですね、まだ5万人とか6万人というすごい少ない水準になっておりますので、こういったところが戻ってくると、さらなるですね、成長の余力っていうのはあるんじゃないかなというふうに思ってございます。あとそういったですね、インバウンドの方ですとか、そういったところに受けるような、施設のですね、活性化というものも図っているところでございまして、右下19ページ目ありますけれども、これは今年の7月、7月にですね、オープン、リニューアルオープンする予定の福岡という場所でございます。具体的には、キャナルシティの中に、グランドハイエット福岡というホテルがあるんですけれども、この地下1階に、おしゃれなですね、インスタ映えするようなフードホール的なものをですね、バンと21テナントで作っていこうというふうに思っているところでございます。続いて福岡のオフィスマーケットが20ページ目でございます。 福岡のオフィスマーケットですね、先ほどちょっとご紹介いただいた通り、天神や博多でですね、大規模な規制緩和プログラムが走っているというところでございます。まあ、こういった新しい、プログラムにのっとった物件はですね、賃料が、坪単価3万円ぐらいで、募集したり制約されたりというようなケースが、多いです。一方で、我々が所有している物件については平均賃料がですね、坪単価1万5000円ぐらいというふうに半分ぐらいの賃料になっていますので、この賃料の差額っていうものが、賃料アップの、源泉になっているというところでございます。右上の福岡ビジネス地区の折れ線グラフをご覧になっていただければと思うんですが、オレンジ色が福岡を示してますけれども、順調に伸びていることが、ご理解いただけるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。では、我々が所有している物件は、どういう状況なんだろうかというところを、右下21ページ目で、示しているところでございます。はい、我々のオフィスビル、稼働率がですね 99.7% ということで、非常に堅調に推移しているというところでございますし、賃料ギャップの推移のところありますけれども、賃料の方も順調に伸びているというところでございます。まあ、賃料を伸ばしていきながら、さらにですね、まだ賃料を引き上げる余地、ポジティブギャップというふうに我々呼んでますけれども、こちらの方もですね、まだ3億ぐらいのですね、賃料ポジティブギャップはあるというふうに我々見ているところでございます。具体的なですね、賃上げの事例というものを22ページに示してございまして、上にですね、5物件写真でご案内させていただいておりますけれども、こちらの方を中心にして、大体ですね、この半年間の間で11件、約 13% の賃料増加ができているというところでございます。こういったオフィスのですね、賃料増加については、これからもですね、ドライブかけてというか、アクセルを踏んで頑張ってやっていきたいなと思っているところでございます。続いてですね、23ページ目が、物流倉庫というようなところでございます。物流倉庫の方は、東京首都圏と北部九州の違いという点で申し上げますと、結構首都圏の方はですね、開発の方が先行して進んでたということもあって、築年が浅いですね、最先端の物流倉庫の割合がもう4割とか5割というふうに、かなり大きくシェアを占めているという状況かと思います。一方で北部九州のですね、物流倉庫開発が少し遅れてたこともあるかと思うんですけれども、そういった高機能な最先端物流倉庫の割合ってまだ 10% をちょっと超えるぐらいの水準というところでございます。ご承知の通り、物流倉庫を運営する会社さんって人材不足とか人手不足もありますので、効率的にいろんなものをですね、運びたいというところもあるんで、そういう倉庫を選びたがるんですけれども、まだその割合が少ないので、新しいものができると高い賃料を払っても効率的に運営したいんで、その物流倉庫を借りるというような循環があるかなというところでございます。従いまして左下ありますけれども、賃料単価の方も順調に上がっていますし、今後も上がるだろうというような見込みになっているというところでございます。はい、続いてですね、住宅とホテルというようなところでございます。左側住宅ですけれども、福岡はですね、多分日本で一番人口の増加が、多い、続く、場所なんじゃないかなというふうに思うところでございます。で、若者の割合も非常に多いところが、その背景にもあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、そういったマーケットでもありますので、高い稼働率を維持しながら、家賃の増加の方もできているというところが、この左側の図でございます。この半年間の間にですね、入れ替えによる賃料増加を実現というところを書いてありますけれども、25件の入れ替えがございました。この25件の入れ替え件数のうち、賃料増加ができたのは25件、すなわち 100% すべてのですね、入居者様で賃上げを実現することができてございまして、その平均の賃上げ率の方も 14% というふうに、非常に高い割合で賃上げができているというところでございます。続いて右側がホテルの状況というところになってまして、我々ホテルはですね、キャナルシティの博多にある福岡ワシントンホテルと、大分のホテルフォルツァ大分、それから、那覇のですね、沖縄のティサージホテル那覇というような物件ありますが、この福岡ワシントンホテルと、ティサージホテル那覇については、過去最高のですね、客室単価や、客室売上を、計上できているというところでございます。こういったところの売上部合、賃料もですね、非常に我々の内部成長運営の方にプラスになっているというところでございます。はい、続いて25ページ目が、外部成長の、取り組み方針というところでございます。 去年の9月に契約をいたしまして、8月に契約をいたしまして、今年の3月にですね、新規取得物件として、右下ございますロジシティの熊本御船、それからアクシオン大手門プレミアムという2物件を取得いたしました。まずロジシティの熊本御船についてはですね、これ熊本にですね、台湾の半導体の最大手 TSMC が進出するということで、この進出に伴って日本の名だたる企業もこぞって熊本に進出をしてくれていますけれども、その半導体製造装置の格納倉庫ですとか、そういったところもですね、このテナントとして入居いただいているということで、計画通りに 100% 稼働になってございます。下のアクション大手門プレミアについては、契約をしたタイミングでは 80% の賃料だ稼働率だったんですけれども、今足元では 100% まで戻りましたし、このですね間に入居いただいた賃料の方もですね 15% とかそのぐらいの賃料アップができているというところでございます。続いて物件の取得と同時に売却も発表しているのがこの26ページ目というところでございます。これはですね、天神ノースフロントという天神の物件なんですけれども、6回に分けて売却をしたというところになっています。売却益は約38億円出てますんで、この38億円をですね、6回に分けて計上していくということをやっているというところでございます。今ですね、2回終わったところでございまして、あと4回ですね、売却益の方は続いて計上ができるというような形になっているというところでございます。ですので、都市課の皆様にですね、分配をする DPU ですね、一口当たり分配金の方はこの売却益も活用しながらですね、安定したものを計上できるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。はい、27ページ目が借入金融機関というところになってございます。一番最初にですね、九州福岡の成長と投資家の皆様の利益をうまくシンクロさせていくというようなことを申し上げましたけれども、そういった理念、こちらの方はですね、金融機関様の方にも、共感をいただいているというところでございます。従いまして、九州のですね、ところにあります、地銀さんすべてがですね、我々の方にご融資をいただいているということで、かなり盤石なですね、借入金融機関体制はできているんじゃないかというふうに思っているところでございます。この日本政策投資銀行様、西日本資金銀行様、福岡銀行様、このトップ3行については我々のですね、運用会社のスポンサーにもなっていただいているというところでございます。4番目、九州福岡の強みについてですね、改めてご説明をさせてください。29ページ目が半導体、先ほど申し上げた熊本のところなんですけれども、熊本に先ほど申し上げた TSMC が進出するということを契機にして、先ほど申し上げた通りいろんな工場、右の九州の地図ありますけれども、ソニーさんですとかサムコさんですとか東京エレクトロさん、こういったところがですね進出をしたり新しい工場を作ったりしているというところでございます。その経済効果といきますと10年間で7兆円というふうに言われてございまして、この7兆円という規模はですね、熊本県1県の県内総生産とほぼ同額というところでございます。ですので10年間で熊本もう一個できちゃったというような、形のですね、経済成長、経済的な効果というものが期待できる、こういったところをですね、九州の、全体でですね取り込んで成長に持っていきたいというふうに思っているところでございます。先ほど申し上げたような物流倉庫なんかもですね、そういったところに、当たるんじゃないかなというふうなところでございます。続いてインバウンドの状況としての、これ福岡空港の状況というところでございます。実は福岡空港ですね、インフラ整備やってまして、3月の20日今年ですね、2本目の滑走路がオープンをいたしました。これによってですね、さらにインバウンド、韓国を中心としたインバウンド、こういったところが伸びるんじゃないかというふうに思ってまして、右下のところありますけれども、今現状で900件ぐらいのですね飛行機の数なんですけれども、これをですね将来的には1600までです伸ばしていきたいというような目標の方をですね、国交省の方も立てているというところでございます。こういった受け皿となるようなホテルや商業施設等々というのは非常に伸びていくんじゃないかなというふうに思っているところでございます。続いて福岡の大きな特徴としては、先ほど申し上げた人口だと思います。人口成長、福岡はですね非常に強くございまして、右下の折れ線グラフございますけれども、福岡都市圏ですね、日本で最も成長をしている都市圏じゃないかというふうに思っているところでございます。一番上に伸びている青のグラフが福岡都市圏でございまして、もうダントツ強いんですけれども、この伸びというものは未だに継続をしているというところになってまして、 先ほど申し上げた通り2035年とか2040年ぐらいまでですね、人口成長は続くというところでございます。まあ、こういったあの人口成長の前提になっているというか背景にあるのが先ほど申し上げた若手の若者のですね比率が非常に高いことというところもなってまして、こういった若者をですね狙ったオフィスビルのですねあのテナントさんが進出したりですとか、先ほど申し上げた住宅のですねニーズ、こういったところにもつながっているんじゃないかなというふうに思ってございます。で、福岡中心部の状況として、地図の方を載せているところでございます。で、こちらの地図ですね、ご覧になっていただければ福岡がこうコンパクトシティとして非常にですね、まとまっているところがお分かりいただけるんじゃないかと思います。博多駅のですね、右側にありますけれども、すぐ右側に行くと、福岡空港が実はございまして、博多駅ターミナル駅としての博多駅と、福岡空港って地下鉄で5分でつながるんですね。こういったインフラのですね、充実っていうところもですね、福岡の差別化された魅力につながっているんじゃないかというふうに思ってございます。で、先ほどあったですね、天神エリアの再開発、天神ビッグバンという規制緩和プログラムでございますけれども、こういったあの場所にですね、デザインされた非常にですね、特徴のある面白いビルがどんどん建っているというところでございます。まあ、こちらの方は2026年の年末までに竣工する物件について規制緩和が受けられるというふうになってまして、まあ、2027年以降は少しですね、開発は止まるということで、まあ、既存物件の差別化みたいなものは図られるんじゃないかなと思っているところでございます。で、博多コネクティッド、先ほど天神と博多駅、両方にですね、規制緩和プログラムが走っているというふうに申し上げましたけれども、博多駅の方はですね、この博多駅を中心とした約500メートルの同心円の中に、規制緩和のプログラムが走っているというところでございます。まあ、こちらの方はですね、天神に比べると少し、スタートも遅れているということもありまして、規制緩和プログラムはもうちょっと長く続くんですけれども、まあ、これから博多駅の中心部というものはですね、さらに活性化がしていくんじゃないかなというふうに思っているところでございます。まあ、こういうですね、あの魅力あふれる九州福岡に中心にですね、投資をしていくことで、投資家の皆様のですね、利益を頑張ってですね、実現化させていた、させていきたいというふうに思っているところでございます。最後にですね、IR 情報というような形で載せさせていただいてますけれども、今の2025年2月期につきましては決算期末を迎えまして、今ですね5月後半ということですので、ちょうどですね分配金の支払いが終わったところというところでございます。我々2月8月の決算ということでございますので、第42期2025年8月期については右が記載の通りですね、10月の前半から中盤ぐらいに決算発表をさせていただいて、11月の半ばから後半ぐらいにですね、分配金の支払いをさせていただければというふうに思っているところでございます。左下あのウェブサイトのですね、QR コードと銘柄コードを記載をさせていただいてますけれども、ここをですね、ぜひご覧になっていただいて、投資のですね、検討をしていただけると大変ありがたいなというふうに思っているところでございます。すみません、ちょっと駆け足になってしまって恐縮ですけれども、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
ここまでは福岡リート投資法人 IR セミナー、証券コード8968、福岡リート投資法人、お話は株式会社福岡リアリティ代表取締役社長の小原幸孝さんでした。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。
リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8968、福岡リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。